んなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第560回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は、
はい、
ゴールデンウィークということもあって
はいはいはい、
私がですね、まあ、調子を、体調の方をね悪くして、
うんうんうん
うん、ゴールデンウィークということで体調を悪くして一周
絶対違うでしょ
一周サボったっていうことでした。
素直に言うんですね、随分とね。
はいはい、
ね、まあそうですね、ちょっと先週お、まあ、若干のお休みをいただいてって感じです
かね。 約1年前の配信をもう一回聞いてもらったっていうことをやりましたけども、う
ん、はいはいはい、やらせていただきます、ね、
今週は、そういうことをせずに、うん、ちゃんとき
ちんとやって
そうそうそうそう、ちゃんとやっていこうっていうねえ
ねえねえって
さあ、この配信は、
はい、
2024年の5月の7日かな、うん、配信ね。
そうですね、配信は5月7日です、ね、
5月7日です。5月7日といえば、
はいはいはい、
ね、夜の今回11時から午後、
そうですね、日本だとね、
11時からアップルのなんかイベントがあるらしいよ。
ふわっとした情報
でなんでだろうね、なんかいつもはさ、うん、なんかアップルの発表会みたいなさ、そのイベントっぽいやつって夜中の、うん、日本時間の夜中の2時とかじゃん、いつも。
ああ、はいはいはいはいはい。なんか今回は結局向こうでも早いらしくて、
なんか朝の7時ぐらいっつったかな。
そうそう、本来のイベントは10時ぐらいからやるんで、多分そこで3時間、うん、向こうも前倒しになってるんで、まあ、こっちとしてはまあ割と見やすい時間になった。
見やすい時間だよね、すごく見やすい時間で、今回はアップルはどんな発表するかっていうね、話を一応触れとこう、
はい、あ、そうですね、はい、うん、
触れとこう、我々 IT 番組だから
ね、うん、そうだね、うん、IT
番組だから
触れときましょうかね、ちゃんとね。
今回は多分、うん、iPad の新しいのが出るだろうと。
そうですね、そこが一番メインになるって言われてます、ね、
で、
う
ん
う
ん、かつ Apple Pencil っていう、うん、その iPad で使える専用の、
はいはい、
あのすごい1本1万数千円する、うん、ペンね。
そうね、そうそう、2万円近くするのかな、今だ
と。もう今もっと高いのか。そっかそっか、
そうそう、
今もっと高くなってるのか。
今もっと高くなりましたね、もうね。
これの第3世代というのが出るんじゃないかなっていう噂が、うん、
ああ、そうですね、今が第2世代ですから、ね、
なんかね、なんかね、ちょっと楽しみなのが、うん、今までってさ、うん、iPad に Apple Pencil で何か文字書くときって、ガラスじゃん、画面が。
あ、まあ、画面がそうですね、はいはいはい、
だからあのツルツル滑って、なんかノートに書いてるのとはちょっと違う感じ
だったわけ
で、それを補うのに、うんうん、液晶画面にガラスの上にさらにフィルムを貼って、ちょっとザラザラしたフィルムを貼って、ガラスを保護するのと同時にペンの書き心地を良くするというか、なんか紙の上に文字を書くときって、例えば鉛筆とかシャーペンのその、うん、芯のところが削れていくわけじゃない、うん、紙に。
まあまあ抵抗があるというかね。はいはいはい。
で、その感じを出そうっていう。
はいはい、
もうみんな今まではやってたわけよ。
うんうん、
で、その代わり、Apple Pencil、お高いね、2万円ぐらいする、お高い Apple Pencil のペン先が削れていくっていうデメリットがあった
んですよ。ああ、そうですね。はいはいはい。
で、今回、噂だとどうも、
うん。
このフィルムなんていう、ザラザラしたフィルムなんていうものを貼らずとも、
はいはいはい、
なんかノートに書いているような雰囲気を味わえるかもよっていう噂が出てるのが、僕はすごく気になっている。
はいはいはいはい、結構それは面白そうですね。
で、どうやるかというと、ペンの方に振動するなんか機構を加えて、ペンで書いてるときにペンが、多分ペン先がちょっと震えるみたいな感じのことをやるんじゃないのっていう噂を聞いたよ。
聞いてる
聞いてよ。知らん知らん、だって。
まあ、まだ発表されてないから
な。発表されてないんだから。 皆さんは5月7日の朝に聞いてるかもしれないけど、
はいはいはい、
僕らはそのもっと前に収録してんだからもっと知らないんだから
もっと知らないそうね、その後は面白いですよね、フィルム買わなくてもよくなるしね、
そう、いいよね。で、
で
ね、でね、
うん、
僕ちょっと今回ちょっと注目していて、
うん、
新しい iPad が出る、
はいはい、
で今一番大きいやつ 12.9 インチの iPad ってのがあって、
そうですね、はいはいはい、
これでもほらあの雑誌とかさ、
うんうんうんうん、
あの見ると、
うん、
ちょっとちょうどいいサイズの 12.9 インチって
はいはいはい、大きさで、
うん、そうだからタブレットで雑誌とか読んでる人はすごくいいサイズだと思うんだけど、これがさらにちょっと大きくなるんじゃないかっていう噂もあるじゃん、13インチとか
い
うのが出るんじゃないか、
大きくなるっていうね、うんうんうん、
で今までは iPad Pro っていう、うん、まあもう本当にめちゃくちゃ高い iPad にしかなかったサイズなんだけど、比較的リーズナブルな価格で買える iPad Air っていうシリーズで 12.9 インチが出るんじゃないかとかね、
ああ言われてますよね、
言われてるわけです、ちょっといろいろこの辺で注目をしていまして、なぜなら、なぜなら今ね、
あ、なぜなら、はいはい、
今ちょっと僕今、iPad がね 1,2,3 4枚iPad 4枚
あんま4枚とかっていう人いないと思うけど、
所有してるんです。で、
はいはいはい、
家には、それ以外に 1,2、うん、枚あるから、
うん、
6枚あるのかな、
うん、
あ、ごめんなさい、嘘ついてました、僕が持ってるのが、はい、僕が使ってるのは今5枚でした。
多いって、そんなに
iPad、
そんなに iPad 使わないでしょ。
iPad って1人5枚でしょ、だって違うんですよ、これは別にあの最新の高いやつ5枚持ってたら、うん、そりゃお前 何のためってなるけど僕は一応仕事上でね、一応例えば、ね、
はいはい、
ラジオトークというアプリで配信しているんですね、はい、ライブ配信とかもして、うんうん、でそれで使ってるうん、iPad ってのがあるんです、配信専用の iPad っていう、
はい、それが1枚目ね、
そう、これが 12.9 インチの iPad Pro のうん、うん、第2世代だから、もう今中古で買ったら1万数千円とか2万数千円、
まあまあそこそこのお安い金額になってますね、もうね、うんうんうん、
でいうのと、あとは、ね、2世代前、1世代前が、1世代前の 12.9 インチが1個、これはメインで使ってるやつ、
ね、ああ、はいはいはい、
うん、で、今やもう使わなくなっちゃった、iPad mini っていうのがあるんだけどこれ最新のやつが一応あるんだけど
使う、なんかもったいないな、その iPad mini
使わなくなっちゃったやつで、あと、もっと古い、うん、iPad mini が、これやっぱ配信用で1個、うん、あるんですよ、これ第3か第4世代だと思うんだけど、
あ、結構前ですね、うんうん、
これ1個使ってるのがあって、
うん、
であとはあの寝るときに見る用の iPad Pro 11.7 インチって11インチだったっけ、
寝るとき用で iPad Pro 使ってんの、うん、なんて絶対、
いやほら僕プロだから、
いや普通
の、ね、あの寝るプロじゃん、ね、皆さんは、ね、ほらアマチュアよりで多分寝てると思うんだけど、僕ぐらいになると寝るときもプロなんですよ、
うん、まあ、寝るプロ体調崩さないと思うんですけど
なので、まあ、そこでも使ってる、まあ、全部ね、はい、ほとんどね、iPad mini の最新のね、今使わなくなっちゃったやつって言ってる、うん、これ以外は全部中古で買ってます、うん、僕、
ああ、はいはいはい、
だからあの決してね、あの裕福なわけじゃないです、
うん、いやでもその枚数聞いたら結構裕福に聞こえちゃうけどな、中古とはいえ、
でだから中古で基本買っちゃってるんで、
うんうん、
あの最新のやつが発表されるじゃない、
あ、はいはいはい、
多分今日このあと発表されるでしょう、夜ね、おそらくね、
うんうんうんうん、
そうすると、そうですね、うん、中古市場が変わるはずなんですよ、
あ、はいはいはい、そうです ね、
で今回ちょっと結構大きな変化というか、うん、マイナーチェンジじゃなくて、
うんうん、
大きな変化があるっぽいので、
うんうんうん、
1世代前2世代前のやつを売り払う人がいっぱい出てくるような気がする、
ああ買い替えで ね、
うんうん、そうするとそれを買うチャンスかなと、
ああ逆にね、最新の方じゃ
市場に中古がいっぱい溢れれば溢れるほど価格は下がりますから、うんうん
まあそうですよね、はいはい、
ね、でどうにか中古以降ゲットしたい。
別にイベントに注目してるというか、イベントで買い替え需要を注目してるんですね。
そうそうそうそう、イベントを見る見て、おいいのいいの出たよ、いいよ出たよってみんなに言って、みんなに買わせて
で売らせて、
僕はその安いやつを買うシステムでいこうかなと思ってるっていうのが今僕がね、うん、一番そのもう一番仕事で使ってる iPadとプロの 12.91、うん、第二世代っていう、さっきね、
はいはいはい、
2万円ぐらいのやつ、うん、これがねもうそろそろちょっと下手ってきてるのよ。
まあまあまあまあ出て結構経ってますもんね、あれもね。
これね結局さ、その、うん、毎日1時間半とか2時間とかライブ配信してたり、
うんうんうんうん、ね、
それは 朝という夜やってるわけよ。
はいはいはい。
でそれ以外にもまあ配信だけじゃなくて、まあいろいろ、例えば今こうやって収録してる時、うん、目の前に、
うんうんうん、
リスナーさんからいただいたお便りをまとめたものを表示してたりもするのね。もうがっつり仕事で使ってて、鈴木さんには収録外で一回話したんだけど、うん
はいはい、
僕のこの、うん、iPad 目の前にはこの iPad がね、この周りの縁のところのね、内側の液晶のところがね、うんうんうん、すっごく恥ずかしがり屋さんになってて、すごくピンクのね、なんかすごいピンクなの、
はいはいはい、
周辺が全部ピンクなの。真ん中は白いの、真ん中中心部は白いんだけど、うん、すごい外側からすっごいピンクになってきてる。で今今お便りも下の方に表示されてるやつはピンクです、う
ん。そんなこと言われてもって感じだけど、
でこれさ、これなんか、うん、あんま良くないんでしょこれって。
これまあ、まあ液晶粉の不良というような形ですから ね、そのピンク色になっちゃうのはね、う
ん、結構だからね、大事に育ててきたつもりなのよこの iPad も。
ね、あでも表示する時間が長いとね、やっぱそういう液晶でちょっとね、こうガタが出てくるところありますからね。
なんか不良になっちゃったみたいで。
不良になっちゃった、別にグレたわけではないんで。
なのでちょっとこれいつ使えなくなっちゃうか分かんないんで、そろそろこの配信で使ってる、iPad をちょっと新しくしたい。中古でいいので。
そうですね、うんうんうん、
最新じゃなくていいので、
うんうんうんうん、
っていう希望です。そういう希望です。
そういう希望です。
希望を持っております。
希望、じゃあやったらいいと思いますけど、みんなの声ってた
と違う違う、だからそれはだからあれですよ、だから今日ね、5月7日のアップルのイベントで発表されるはずの、うん
はいはいはい、
iPad がどんなにどれだけ魅力的なものなのかと。
まあそうです ね、はいはいはい、
それによって中古の、うんこの市場が変わってくるわけですよ。
決して竹内さんがその魅力的なものを買うわけではない。
だから僕は言うよ、みんなに言うよ、魅力的なものが出た場合みんなにすごく勧めるよ。
これいいんだよ、
いいよなんて言って、こんないいところがあるよなんて言って、
今持ってるの売っちゃいなよって、うん、
なんだったら直接買おうかなんて言って、業者が間に入るとねなんて言って、ピン跳ねされっからさって、
みんなで普通にしないだろうけど、それで高く買うよとか言ってね、
そうなんです、なのでね、
あとはそういう意味で注目、
この今ここにある使ってない iPad mini をどうにか誰か買ってくれないかなっ
ていう、これそれまずさ そっちを先に勝負した方が良さそうですけど
ね、そうね。
まあ、最新だったら結構欲しがる人いるような気はしますけどね、
欲しがるみんな欲しい、
みんな欲しいって言ったら多分リスナープレゼントかなと思っちゃうから、
リスナープレゼントはしない、リスナーバイバイ、
リスナーバイバイじゃないか、
リスナー販売、
そんなの、ね、募集しないのこんなとこで、
そうなのお安くするよ、
お安くするよ今ならなんととかじゃなくて、別に通販番組じゃないんで、ここ、
ね、ということでね、まあ、そういった意味も、どうですか、鈴木さんはアップルのこのイベント、どこを注目されてますか。
まあやっぱ iPad の、そうですね、iPad Air に、ね、12.9 インチモデルが 追加になるみたいな話も出てる
んで、欲しがってたもんね、 iPad の 12.9 インチね。
そんなに別に僕12.9インチはでけえなと思ってた
んで、雑誌が読みにくいのよって言ってたもんね。
雑誌そんなに iPad で読まない
んだけど、なんでよ。なんで
そもそも雑誌読まないんだよな。
そうなの。
うん、全然読むとしたらもなんか普通に本で買っちゃいますね。
あ、そう。
うん。あ、もうそれもなんて年に1回買うかどうかぐらいなんで、気が向いた時に買うかどうかぐらいなんで、
うん、
うん、だからまあ正直言うとそんなにもう iPad ね、そもそも持ってないんで。
iPad 持ってないの。
いや、だからね、Galaxy Z Fold 4っていう端末に変える時に、うん、iPad mini は売っ払っちゃったんで、
うん、
でもうそのギャラクシーで今タブレット代わりにして使ってるんで、
うん、
もう1枚も僕の手元に iPad はない。
ああ、だ、1人5枚からだっつってるじゃん。もうダメだな、もう。
そんな、
ということでね、アップルのイベント楽しみにしててください。
はい、
はい、ということでございます。これオープニングこれだけで終わって大丈夫？大丈夫？
もう時間的にいいんじゃないですかね。
大丈夫。じゃあ、はい、今週もですね、たくさんお便りいただきました、はい、ありがとうございます。先週ご紹介できてないんでね、はい、今週先週 2週間分の、お便りいただきました、リスナーさんのお名前の方を鈴木さんからご紹介してもらいたいと思います。
はい、ご紹介いたします。ソニカルさん、オレンジ妹さん、しんのすけさん、青木メデスさん、たまごパンさん、バンジージャンプ12号さん、マリンさん、オレンジさん、以上の皆様からいただきました、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いうことでございまして、
はい、
ゴールデンウィークの間リスナーの皆さんは何をしていた？
いや、だから、まあ、帰省とかさ、観光、うん、まあ、行楽とかに行ってたじゃない
です
か。
もうちょっとお便りあってもよくない？
まあそうですね、もうちょっとね、うん、お休みだったらいただけた方が嬉しいですけど ね。まあね、お忙しいんですよ皆さんね。
本当にみんな忙しくて。本当に
みんな忙しくて、そりゃいろいろなところで出かけたいとかね、家族サービスしたいとかいろいろ忙しいですから皆さんね。
そう、青ぶどうさんから来てないね。
名指ししないよ、そういうこと。名指ししないの。
そうなの。青ぶどうさん
事情があるんだから。
あるの。
あるんだから。
本当に。
もう明日、来週もう謝罪のメールが来そうだからさ、やめてよ。
ポテトッキリさんからも来てない。あとは、
うん、
とはマナンさんからも来てない。タックスケの父さんからも来てない。
そんなね、吊るし上げるようなことしちゃダメだから。
う
ん、
そう。あとね、
うん、くれた人をさ、フューチャーしようよ、ここ。そうだ、くれてない人よりさ、いただいた方の名前をさ、
う
ん、
そう、
読み上げてありがとうっていうようにしましょうよ。
ありがとう、みんなありがとう。ありがとう、ソニカルさんありがとう。オレンジ元さんありがとう。しんのすけさんありがとう。青木メデスさんありがとう。たまごパンさんありがとう。バジージャンプ12号さんありがとう。マリンさんありがとう。オレンジさんありがとう。青ぶどうさんどうした？
どうしたの？無駄いいんだって別にそん
な。さ、いうことで、
はいはいはい、
はい、ですね、うん、クビになるじゃん、よく。
クビになるじゃん。あ、誰が？
いや、例えば、うん、ね、テレビの番組でレギュラーで出てたけど、うん、もう今週であなたは終わり。
あ、まあ卒業ですとか
ね、それを卒業とか言うでしょ。
ああ、言うね、はいはいはい、
ね、
う
ん、なんか卒業って言っときゃいいと思ってるじゃん。
まあクビですって言われるよりか卒業って言われた方がまだ
ね。でそういうのってさ、まあ、うん、ね、まあ、いろんなところにあるわけよ、ね、うん、いろんなところ、うんうんうん、だからみんななんか卒業卒業ですぐ卒業で逃げるでしょ。
ああはいはいはい、
素晴らしいなって
思って、逃げるっていう感じでどうかと思うけど、
僕はこれ素晴らしいなと思ったのが、うん、サンリオ、
あサンリオ、はいはい、はい、
キティちゃんとか、
うん、
ね、でサンリオ、あのピューロランドってあるじゃん、
うん、あありますね、はいはいはい、
テーマパークが、うん、でそこのなんかホームページかな、
うん、
ホームページか何かに、まあ、いろんなキャラクターも、本当にいろんなキャラクター、知らないようなキャラクターまでいっぱいいるわけよ、
知らないよ、
で、
まあ、サンリオキャラクター多いからね、
でさ、うんうんうん、あのこれ知ってる、知ってる子ね、あの例えばさ、
うん、
シャキピヨ、
シャキピヨ、
シャキピヨって知ってる、
シャキピヨ僕知らない、
そ知らないひまわりっていうキャラクター知ってる、
ひまわりクレヨンしんちゃんしか出てこないですね、それだとね、
スミレ、ローズ、ひまわり、リップっていう、うん、なんかこれシリーズっぽい、なんかね、
ああなんか、うん、花の名前だね、
カブエモン、
カブエモン知らないね、
リン、スピカ、メンタ君、
メンタ君、
いろいろいろいろいるわけですよ、いろいろ、
ね、まあ、いろいろいますね、
持ってるわけですよ、本当に、うん、あとね、チャーミーキティっていうのがいるよ。
ああ、なんか、あ、なんか聞いたことあるかも、名前
で。なんだろう、洗剤かな、
洗剤じゃない、そう、チャーミーだから。
チャーミーグリーン。
チャーミー
グリーン。あと、僕、唯一ね、なんか、これ、一覧載ってる中で知ってるのが、
うん。
キリミちゃんって知ってる？
ああ、キリミちゃん知ってます。
あの、はい、鮭のキリミの。
鮭のキリミのね、はい、はい。
あの子もね、
うん。
あの、もう、ホームページから消されるらしいのね。
あ、キリミちゃんが消えちゃうんですね、はいはい。
これをね、卒業って言わないんだよ、サンリオ、
はい、
サンリオは卒業って言わないの、
はいはいはい、
ね、すごいよ、以下のキャラクターたちは、うん、サンリオピューロランドからお出かけすることとなり、
うん、
2024年3月31日をもってキャラクターページ公開を終了いたしますっていう、
あ面白いね、お出かけ、
お出かけらしいです
サンリオ、じゃあまた戻ってくる可能性もある、
可能性もゼロではないよねっていうことなのかな、
いい面白い書き方ですね、
キリミちゃんはもう今お出かけ中です、
うん、ピューロランドからちょっと今お出かけして、
そうそうそう、だからこれをだから採用してこう我々もそんなプロジェクトも、ね、別にほら我々これ会社組織とかじゃないからさ、
うん、まあまあまあ別にそうですね、はいはい、
もう本当にやっぱりそのいろいろね、仕事の都合だったりさ、いろんな、いろんな事情で、いろんな、
いろんな事情で、含みがあるな、ね、含みしかないな、
ね、仕事の都合だったり、ハマってるゲームの都合だったり、いろいろな事情で、
一人しかいないな、その3人、
単純に竹内さんのことが嫌いになったとか、いろいろな事情で、皆さんがね、辞めていかれたりしてましたけど、
まあまあまあ、
もう自由なわけです、はいはいはい、別に何かね、給料払ってるわけでもなんでもないんでね、
まあそうですね、はいはい、
楽しくてやってるだけなのでね、
うん、
楽しくなくなったら、辞めるわ、全然 OK。
楽しく
ね、
まあ、極論言ってしまえばね、
われわれもだから、お出かけです。
お出か
けお出かけです。だいぶあのね、うん、お出かけどころかね、このね、ゲームにはまっていなくなっちゃった人はもうあれだけど失踪だけどね。お出かけじゃないけどね。
お出かけじゃ
ない。誰にも挨拶もなく、
突然と消えちゃった。
そう勝手に出てちゃった感じ。
勝手に出てちゃった。
行き先も告げずに。
なんすかその失踪とお出かけとみたいな。
だからちょっと一人だけちょっと合わない。
一人だけ失踪の方がいらっしゃる。
そうそう、お出かけではない人いるけど、あとみんなお出かけ中です。
あとみんなお出かけ中。
お出かけ中です。
戻ってくるのかな、あの人とかこの人とか。
いつか戻ってきてくださいね。お出かけ中。このシステムで今後、そんなプロジェクト
やる。このシステムはそんなプロジェクトを、はい、採用していくんですね。
お願いします。
来週には忘れてると思うんだよな。はい、
でもしあれだ、いつかね、うん、もし鈴木さんが、そのプロジェクトから離れるときは、うん、卒業っていうことは使わない。お出かけです。
ああ、はいはい。お出かけし、ちょっとお出かけすることになりましたって。
そういうこと
ですね。何のことって言われちゃうかに
さあ、そういった意味も含めまして、次の話題。
はいはい、はい。
僕、飛行機の話ってよくしてると思うんだけど、
うん、はいはい、
飛行機で僕はずっとこの、ね、十何年ずっと言い続けてるのは、
うん、
こうね、手相占いが、 本当に当たるのであればね、この寿命が見える生命線ってあるわけでしょ。
ありますね。
僕も言われたことある、手相を見てもらって、あなたは80歳まで生きますって言われた、
うん、昔、ね、はいはいはい、
子供の頃、
うんうん、
で、それが本当ならば、本当に手相が当たるのであれば、はいはい、この飛行機の搭乗口に、
うん、
全てその占い師を一人ずつ配置しておいて、ね、
はいはいはい、
こう手相を見るわけですよ、みんなのね、
うんうんうん、
乗客の手相、
乗客、
そうするとあのもしその飛行機がこのあと万が一事故に遭うようなことが、うん、可能性があるとしたら、全員生命線がその日で、
はいはい、ま、
切れてるはずなので、
はいはいはい、
まあ、何人か全員じゃないにせろね、多くの多くの、まあ、
多くの8割方とか、ね、
そうそう、飛行機の事故なんてそれぐらい大きなことになりますから、
うん、まあまあそうですね、一回起こるとね、うんうんうん、
だからそれで、あ、これはちょっと飛行機飛ばさない方がいいって事前に防げるわけじゃない。なぜこれをね、あの飛行機のこの会社はやらないのかっていうの、う
ん、そんな何月何日は出てこないでしょ。
違う、だって生命線で分かるじゃん、だってあなた今日、
今日は分かんないじゃないの、まあ、何歳までぐらいは分かるか
も。じゃあ何歳までじゃ年齢は分かるわけだからさ。
まあまあまあまあ、それがね、
みんな生命線なんか近々だな。分かるはずなんだよ、手相が本当に当たるならね、当たるならね、
当たるならね、
当たるならの話だよ。で、僕あのこれ聞いたの、チャット GPT に。
チャット GPT
なんで、なんで飛行機会社は、うん、そういうことをしないんですかって。搭乗口に占い師を一人ずつ配置するようなことをやらないんですかっていうチャット GPT に聞いたの一回。
ああ、はあ、かわいそうにチャット GPT 行くもん。
そしたらね、あのチャット GPT の答えは、
うん、
あの占いは科学的な根拠がないので、うん、それをすることは無駄ですっていうような答えが返ってきて、無駄らしいよ。
まあまあ、それ言っちゃったらもうね、二の句も続かない
でね、でね、
占い業界もやっていけないからね。
でね、でも思う、うん、でその飛行機に関してもう一個思うことがあって、
あ、はいはい、
どっかで言ったことあると思うんだけど、あのよくさ、うん、その飛行機でさ、特にドラマとかでさ、
うん、
お客様の中にお医者さんはいらっしゃいませんか、
あ、はいはいはい、ね、
探すじゃん、
そんな場面ありますよね、うん、
あれ事前に聞いとけよって思わない。
ああ、職業でも書かしときゃいいです
か。そう、職業欄とかにさ、
あ、はいはいはい、
医者、
医師とかね、
そう、看護師とか書いときゃいい。そしたらさ、いちいちだから、うん、だってあれ、それをみんながアナウンスすると他の人も不安になるわけで、
うん、
何かがあったに違いないって。
そうそう、あ、まあそうですね、はいはいはい、
寝てる人もいるだろうしさ、
うんうんうんうん、
それをなぜやらないのかな。
そうね、書かしときはその人にこそっと言って、ちょっとすいませんって言ってね、
そうそうそう、
急病人がいてちょっとお手伝いいただけませんかみたいな話をすればいい
です
か、ね、
そうそう、でそれを、
うん、
それをね、チャット GPT に聞いたの。なんで事前にそれはあの聞いておくようなことをしないのかっていうのを聞いたの。
なんかすごいヤフー知恵袋みたいな使い方しますね。
さあ、チャット GPT が言うには、
うん、
その個人情報があるので、
うん、
事前にそこまで聞くことは飛行機会社はしてないと。
あ、まあまあまあまあ、
個人情報を保護する意味合いとして、
まあ、余計なことは聞かないみたいなところはあるかもしれない。
で、うん、で例えばあのお客様の中にお医者さんいらっしゃいませんか、うん、って声をかけた時に、うん、その時に、うん、医者自身が調子悪かった時には
、あ、はいはいはい、
あのこれはもうあくまで協力だから、手を挙げないという選択肢も残しておかなければいけない。
あ、まあそうだね、はいはいはいはい、
だから事前には聞かないんですよっていうチャット GPT、
いいこと、いいこと言いますね。いいこと。
でもさ、協力する気がない人は医師って書かないわけじゃん。そもそも、
まあ、自営業でもいいわけだもんね。そうそう、医師だから
。なんかいいわけじゃん。だから別にチャット GPT は
そんなこと言ったら多分誰も医師って書かないじゃないの。
だったら何かあった時に、
うん、うん、
お客様の中にって言った時に手挙げないよ、うん、そんなお医者さんばっかりだったら。
ああ、まあまあまあね、
多分お医者さんのほとんどは、あの、うん、当然何かそのね、空の上で何かあったら協力するよっていう前提の方ばかりだと思ってるんだよ。
まあまあまあ、ね、まあいいお医者さんばっかりということで、ね、
したらあの例えばこの飛行機には医師が乗ってますっていうのが事前に分かってればさ、
うん、うん、はいはいはい、
ちょっとあのチケット代高くできたりする、より安心して乗れる飛行機っていう、うん
飛行機に医師が乗ってますってなんかシールでも貼って、
そうそうそう、
飛ばしますか、そんな子供が乗ってますみたいな、
いいんじゃない、ダメ
なんか、
いやなんで、なんでだと思う、でも最初に聞いときゃいいのにって思わない、
まあまあ聞いときゃいい、まあなんか予約の段階とかでね、うん、職業書かせればまあいいような気はせんでもないですけど、そういうわって言われるとね、
ね、
うん、まあでもそう、なんででしょう、そうやって言われるとなんでかなと思うけどまあでもそんなに毎回毎回発生する事案でもないからね、多分、
うん、
その回数との天秤なんじゃないですか、その
個人情報、いいじゃん、だから医師って書いた人のチケット代は半額ですとかってさ、みんな書くよ多分医師免許をちゃんと提出した上で半額ですとか、
うん、あ、医師だけ安くなるパターンになるの、
その代わり、その代わり何か
会った時は、
会った時は対応してくださいね、よろしくよっていうね、一応ね、言ってたチャット GPT がちゃんと言ってたのは、うん、一応その最低限の医療器具
は
ある、
あ、はい
はい、薬とかも最低限のものは置いてあって、
まあ救命のやつはね、
何か急でどうしても急な急病人が出て、お医者さんもその飛行機に乗ってなかった場合は、うん、その地上にいる医師と、うん、その、うん、連絡を取り合いながら対応するというマニュアルが一応あるらしいんで、
ああまあ近くのね、例えば空港にと、そうそう、まあ、緊急着陸する
な、いるんじゃない、専属で、
専属
でじゃない飛行機専用医者、
飛行機専用医師
いると思う、多分
なんか毎回乗るの、う
ん、いや毎回乗るのじゃなくて地上にいるの常
に、あ、地上にいる、あ、そういうことね、飛行機、飛行機別にそんな、
だから何かあった時には連絡そこの人にする、
まあまあ管制塔とかいろいろ通じてね、そうそう、連絡するのかもしれないですけどね、
そういうことでね、もうそれも飛行機に関してはもう、うん、もっと言いたいこといろいろありますけど、
そんなに飛行機で言いたいこと出てきます
あるでしょ、僕ぐらいほら飛行機にたくさん乗ってる人から
して、乗ってる、そんなに
あれ今僕は2回乗ったことあるんだから、
2回、ね、まだ僕の方が乗ってる
な、まあ、2回で往復だから4回、正確には4回乗ってる
それで言ったら僕も往復で考えたら武田さんより乗ってるな、
あ、もうよくね、そういうダメだ、自慢話、
いやもう僕はもう海外に飛んじゃってますから飛行機、
あ、それはよくない僕だって海外行ってるよ、北海道、
北海道は海外、
海外じゃ、海の向こう側全部海外です
そんな本土中心の考え方して
外国とは言ってない、海外って
、海外
わかんない、でしょ、
僕はパスポート使ってちゃんと外国に行きましたんで、
うーん、そうなんだ被告人名、
被告人ではないでしょ別にこのゴールデンウィークみんな結構たくさんの人外国に行ったと思いますよ、
給湯器がさ
ああはいはい、
我が家の給湯器がさ
うん、
ね、なんかあの時計が見れるわけよ、う
ん、ああその
お風呂入ってて、もさ今何時、
あ、はいはい、ありますわね、
うん、出るでしょ時計、うん、そこの時計がさ888って出ちゃう、ね、ずっとだ8時88分なのそれで、
うん、何の故障なのそれ
で、それ一応マニュアルを見ると、
うん、
要はこれが出た時は888ってのが出た時は故障ではないので、うん、故障ではないんだけどサポートセンターに電話してくださいっていう、う
ん、ああそうなのね、故障で
サポートセンターに電話してきてくれたら、うん、まあまあ、うん、まあその888の消し方を教えてあげなくもないよっていうマニュアルが書いてあるのね、
随分上からのマニュアルだね
でどうも、はいはい、なんか買って設置してから10年経ったら、
うん、
なんかそれが出るんだって888、
あ、まあ、なんかタイマーみたいな感じだね、
で、は
い、
要は10年も経つから、
うん、
要は点検してみればっ ってそのうちお湯出なくなるかもよってことらしいのね。
はいはいはい、
で僕が前に使ってた給湯器ってそんなに出なかったの、
うん、ああはいはい10年経って
るね。そう、うんうん、だけど今使ってるやつはそれが出たわけよ。
うんうんうん、
でさ面倒くさいじゃん電話なんかすんの。
まあまあそうね。
あるの、あのうちのそのキッチンのところにあるその給湯器のあれじゃん、リモコンのパネルがある。
あ、はいはいはい、
ね、でその横にうち固定電話があるのね、真横にね。
あ、真横に固定電話
だからそこの、はいはい、そのパネルにフリーダイヤル書いてある、うん、そこにかけりゃいいんだけど、その真横の電話でかけりゃいいんだけど、うん、だけど、うんうん、なんか忘れちゃうんだよ。忘れちゃうの、あの風呂入ってる時に気づくの。あ、今何時かな。8時88分あっちゃ、電話しなきゃ、出たら電話しようなんつって。
お風呂の中であれなのね。そう、それで別にキッチンのところはそうなってはない、
うん、キッチンのところも8時88分なでも見ないから、普段キッチンの方は見ないから。やばい、はいはい、お風呂入ってる時に今何分かな、あと何分で家出なきゃとかって気になって見たりする。8
時88分だっつって
で出た、はいはい、出たらもうほっとしちゃうから忘れちゃうんだよね。
まあ時間的に受付時間外の場合もありますでしょうし、ね、
でもう意を決して電話しましたよ。フリーダイヤル。
ああ、はいはいはい、
うん、したら何かそんなに、故障ではないん で10年経ったんで、うん、点検をおすすめしてますと。うん、
ああ、はいはいね、
点検するには何万何千かかりますみたいなこと、まあ、要は営業なのよ。営業。
まあまあそうね、はい、はい、ね、
で、うん、もうちょっともうイライラしててさ、僕もさ、ね、
うん、
ね、イライラしてるの半分ね、うん、これちょっと細かく聞いたらポッドキャストで喋れるなっていうの半分でね、
ちょっと仕事半分、イライラ半分。
ちょっと突っ込んでみようかなって、いろいろ突っ込んだんだけど、うんうん、
はいはいはい。
これって前に使ってたやつって出なかったんですよね、うん、なんつって。
ああ、はい、はい。
今のは、これ出るんですね、つったら、まあ、今は出るようになったんです、うん、って。これってあれですかって、なんか、こういうの出なきゃいけない、出さなきゃいけないんですかって。
まあ、なんかね、法律とかなんか決まってる、うん、
法律かなんかで決まってるんですか、うん、って。なんか法律ってあるらしい、うん、なんか変わったんだって、法律が。
あ、そうなんだね。
で、ただ、ただお客さんの、僕のね、使ってる給湯器は、うん、その法律の対象外なので、うん、別になくてもいいんだけど、我が社では入れてますっていう、うん、なんかわけわかんないルールらしいの
よ。ああ、まあその会社は、まあ良かれと思ってなのか、営業魂なのか。
営業したいだけになるよ、要はね。
はいはい。
もう壊れたら電話するからって思うんだけど。これあれですかって。で、これね、一、うん、回解除するじゃん、今回。
はいはいはい、うんうん、
解除しました。なんか秘密の操作を教えてもらって解除しました、うん、したら1年ごとに出るんだって、うんうん、1年ごとに8時88分になるんだって。
めんどくせえ、
めんどくさいなと思って。
だから解除の仕方では一緒なんでしょ、もう今後も。
だ、分かんないじゃんそれも。
あ、それ
分かんない。 1回ごとちょっと変えてる可能性あるじゃん。
1回から変わるのめんどくさい。
だからこれめんどくさいですよね、1年ごととかって。
うんうんうんうん、
で、いや、これは変わらないんでって、操作の仕方は変わらないんで、変わらないらしいのね。
ああ、それは良かったね。
で、じゃあその操作の仕方教えてくださいって言ったら、
うん、
いや、その前にちょっと一応お伝えしなきゃいけないことがあるんですなんつって。
ああ、はい、
何ですかって言ったら、6月いっぱいまでは、キャンペーンで何万何千する、うん。
ああ、はい、
ね、そのチェックのね、うん、あれがね、
点検の費用が、
6000いくらになりますか、うん、8000いくらになりますか、なんか言って
た。まあ1万いかないぐらいになりますよと。はいはい、
それでいかがですか。でいらないですね、やばい、
早くしろ、
お湯が出なくなったら連絡しますから大丈夫ですいう話をして、したら教えてくれない。それでも教えてくれないんだよ。で今度はさ、お客様が、当社の給湯器を、間違いなく使っているかどうかのチェックをさせていただかなければいけない。
めんどくせ
え。お客様の電話番号を待つみたいなことを言われて、
はいはい、
いや今これ、僕これ家の電話からかけてるんで、そっちにディスプレイで出てませんかって言ったら、
うん、
出てますって。じゃあそれですって。もう嫌、言うのも嫌なのよ。
もうめんどくさいよ。
でも何番何番ですねって言われて、そうです、うん、っつって、
はいはいはい、
はい、合ってます、うん、でお客様のお名前は何々さんで合ってますかって合ってます、
うん、うんうんうん、
でその後よ、
うん、
その
後確認できた、
ね、ご住所言ってくださいっていうね。いやいやいや、ご住所言ってください、そっちにあるんじゃないんですか、もう今出てませんか、そこの画面パソコンの画面の中に出てないんですかって言ったら出てますっていうの、
うんうんうんうん、
ね、でもこれは、まあ、本人かどうかの確認で必要なんですって。じゃ今僕固定電話でナンバーディスプレイで出してるのにその番号で出てきたやつが間違ってるわけないじゃないと思わない。
まあまあ基本的に固定からかければ、
ね、一番固定電話から、これは携帯からかけてたらね、
うんうんうんうん、
ね、そのこの携帯の番号が登録されてなかったりしたら、
うんうんうん、
ね、ちょっと違うじゃん。
そうですね、ね、はいはい、
で携帯番号変えちゃったとかって言って嘘をつかれちゃったらさ、うんうんうんうん、よくない。わかさわかる、はい、もう固定電話でかけてて固定電話からかけてて、そっちに番号出てるからそこは絶対ごまかしようがない番号なわけじゃん。
まあまあまあ、ね、ね、基本
的にその番号を打って出てきた、そっちに出てきた住所を合ってるかどうか確認するのに言ってくださいとか言うから、うん、なんでって言ったのなんで必要なんですか、
まあ、なんでとは出るわな、それはな。
これ、これ逆のこと考えると、もしね、もしその何か個人情報、うん、そっちには実は住所が登録されてなく、
うんうんうん、
ね、新たに住所知りたいから言わせてるっていう可能性もあるじゃないですかつって、
まあまあまあ、ね、はいはい、
だそちらに出てる住所を逆に言ってみてくださいってさあなたが本当に、うん、うちの個人情報を持ってるのかどうか、そちらで持ってるのかどうかを逆にこっちが確認しますんでつって住所言ってくださいつって
逆に言ってよってね、はいはいはい、
千葉県の木更津の道路のね、住所、うんうんうんうん、合ってますの、
はい、
間違いなく合ってます、大丈夫です。さあ、じゃあ解除の仕方を教えてくださいと
そこまで来てやっと、
そこまで来てやっと解除の仕方、
ああそうなのね。そ
したらね、操作もまあ大した操作じゃないのよ、う
ん、あ、そうなのね、う
ん、なんか間違ってなんか適当に押してたらなんか解除できちゃうんじゃないぐらいな感じなな
んか下手したらネットとかにも上がってそうな感じ
でね。でね、うん、ネットでちょっと調べたのよ。したらさ、
ああ、はいはい、
それは書いてないのよ。
あ、書い、あ、どなたかなんかブログとかなんか、
あのね、なんでかっていうと、僕も言われたんだけど、
うん、
この秘密の解除方法を教えてもらったときに、うん、で、これは、うん、要は、言わないでくださいと、秘密にしててくださいと。なぜなら、
ああ、はいはい、
これは、要は、例えば、その本当に点検が必要な人がいた場合、解除の仕方を僕が例えば広めちゃった場合、それで点検をするチャンスを逃しちゃう可能性があるわけじゃん。それは僕としてもやっぱり無責任じゃ、それを広めるってい
う、
言わないでくださいとも言われるし、まあ、僕はそう思うので、はいはいはい、もう今この場でも言わないし、
うんうんうん、
でネットで調べてもやっぱりね、書いてないんだよ、まず電話しましょうってみんな書いてる。
ああ、やっぱそうなんだね。そ
う
そうそう、はいはいはいはい。
うん、ただね、ただね、チャット GPT に聞いたら教えてくれた。
え、合ってんの、そのチャット GPT の情報。
合ってるの。チャット GPT。
そいつはどこで情報拾ってきたの？
チャット GPT は、うん、ほら、そういう責任負わないのかな、きっと。人じゃないから。
まあそうだね、うん、AI だからね、責任っていうのがないんでしょうね、
そうそう、おそらくね
、そんなことも教えてくれるんだ、チャット GPT。
チャット GPT は正解を教えてくれた。
どっから拾ってくるんだ、
どこどこのメーカーの888がっていうメッセージが出た時の解除方法を教えてって言ったら、
うんうん、
分かりました、
そうです、
こうやれば消えます、うん、正解と思いながらチャット GPT 教えちゃうんだと。チャット GPT はおそらく止められてないのよ、メーカーさんに、
うんうん、
言わないでくださいねなんつって、
別にチャット GPT が言われてない、人じゃねえから止めようがねえんだろう、ね、
言われてないから、多分
言われてない、ああそうなんだ、まあ じゃあチャット GPT 君にいざとなれば頼るしかない
。そうね。じゃあのあれだよ、
本来はね、でも電話しなきゃいけない、
これ今回さ、これなんでこれ、うん、ここまで話したかっていうと、
うん、
ね、どうせまた来年のゴールデンウィークあたり休むじゃん僕。ね、で1年前には聞いてみようなんつって、
あ、はいはいはいはい、
したら何となく、あ、チャット GPT に聞きゃ教えてくれるんだってわかるじゃん。
また1年後出るからね、
その1年後出るから8時88分になっちゃうから、
メモしときゃいいけど、
メモを貼っとく場所がないでしょうよ。
じゃ別に貼っとかなくても、なんかスマホのメモとかに眠らしといて、
か壁かなんかに書いとく。
なんか iPad5 枚ぐらいあるんだったら1枚ぐらいなんか書いとけいいじゃないですか。
でもね、でもあれではお風呂で時計見れないって不便だね。
ああ、まあ意外とそう、
ね、地味に不便。だから、うんうんうん、うまいとこ888表示したなと思って。でもおかしくない、ね、だってさ、メーカーに電話しないと機能1個削るっておかしくない、うん、
まあまあまあそうね、
それはユーザーの判断でよくない連絡するかし
ない
か、
まあ、結構ね、給湯器もね、ちょっとあれするとね、命に関わるとかあるかもしれない、
だからそれは法律で、だからそういった部分に関しては法律で決まってるところもあるんでしょう、きっとね、
はいはい、
それはやらなきゃいけないよ、当然ね、
うんうんうんうん、
僕の使ってるやつは法律で決まってないんだってよ。どうも、
まだメーカーの善意でしょうね、
善意じゃないでしょ、それは善意って言わないでしょ。全員って言わない、
まあ、こっちからしたら悪意みたいなところ、
ね、なんか営業を無理やり、なんかさ、普通だったら向こうから、うん、じゃあ電話番号とかしてんだからかけてこいよって話じゃん、
あ、そろそろ出てませんかみたいな、
そう、じゃあそろそろ出てきませんかじゃなくてさ、うん、出さずに普通に営業 してくりゃいいじゃん、だって、
あ、そうね、10年経ちますけどお客さんの、
そうそうそう、10年なんで点検どうですか、はいはいはい、って言ったら、
うんうん、
でもこっちだってさ、
うん、
ね、丁寧に必要ございませんって言うよ、それは。丁寧にね、それは。
まあまあ、そうでしょうね。うん、だ人によっちゃそれで出ない時もあるから、ね、そこの人件費を削減する
の。そういうの、だから、そういうやり方がさ、どうそれもしさ、もしどうする、うん、その、スマホを、今使ってるスマホがさ、
うん、
ね、例えば3年間ぐらいでさ、急に電話かけられなくなります。
うん、ああ、はいはいはい。
ね、こういう電話しないと、サムスに電話しないといけませんっつって、ね、したらまず最初に韓国語を習うとこから始めなきゃいけないわけ、
どこからな
の、サムスンサポートセンター韓国、
日本語字あるで
しょ、しないしないしない、そうなんです、そんなしない、
全部韓国で一括でやってんだ、
そうそうそう、まず韓国語を習ってある程度対応できるなっつったら、
サムスンハムニーだから始めたいから、
それで始めてその電話をしようって言っても、そのスマホからはかけられないんだから、
あ、それか
けられないんだから、固定電話からじゃないと、
固定、ね、登録されてる固定電話の番号教えてとか、そう、
しかもあれだよ、
出てるでしょ、
だからフリーダイヤルとかじゃないからね、韓国だから
国際電話じゃん、
でまずだから固定電話とか
今でやってほしいだ、
ないところが多いじゃん、ない人、契約してない人多いじゃん、
あ、はいはい、
だから固定電話契約してだよ、
ね、
でだったらどうする、全然それは善意って鈴木さんは思いますか、
それは善意ではない
でしょう、でしょう、だから
話なんか違うか、
一緒だって鈴木さんが電話できなくなるのと僕の、うん、お風呂の時間が常に8時88分になるのは同じぐらいの重さでしょうよ。
早いじゃん、風呂で見える時計
を。重みとしては。
重み。100均に売ってるでしょ、風呂でも見える時計
なんて。あ、まあ、100均。何それ。あるんだって、目の前に時計が表示されるやつが。
それが8時88分になっちゃうんだったら、もう。買っといてずっと放置した
よくないよくないぞそういうとこあるぞ、
まあまあまあ、メーカーもなんだろうね、善意なのか悪意なのか分かんないけど、いやもう
営業じゃ営業、
まあまあまあまあまあね、まあ結局 ね そういうメンテナンスの費用とかで儲けてるところもあるでしょうから ね、しょうがないはしょうがないです、
ね、ということでございました。じゃあ最後にですね、今週最後に、はい、鈴木さんの今週、すごい気になってるお話のコーナー
今週は、ね、気になったのはですね、うん、まあ、僕、まあ、野球がね好きなんですけど、
な僕嫌い
ね、そんなバッサリと言わないんですよ
野球はするのも見るのも嫌い
で、なんかこう日本の野球と、まあ、アメリカの野球と、まあ、メジャーと、ね、日本とってあって、う
ん、なんか測るの長さを
測るメジャーじゃないです、う
ん、今さ
メジャーリーグっていうの
が、ね、今さ子供たちが減っていってさ、
うん、
なんか中学校とかでさ、
うん、
サッカー部がなくなるって、
まあ、11人集まんないの、
いや集まんないんだってで野球部は残るんだよ、
あまだ9人でいけるから
人数多分違うと思う、今ちょっと野球にちょっとブーム来てるから、
大谷
さんとかいるから、
はいはいはいはい、だ子供たちの興味がね、
サッカーの方でなんかスター選手って素人、まあ、いや興味ない人でも分かるようなサッカー選手あまりないじゃん、もう今、
まあ、昔のなんか本田圭佑ほどのなんか人気
者はいないでしょ、
ない、うん、かな、
ね、
うん、
ラモスいないでしょ今もラモスがいればね、
いつの話してるんですか、
何
いつの東京ヴェルディの話してるんですか、
ラモス
武田真治とかね、
ゴン中山とかね、
ゴン中
山いればねいいんだろうけど、いないから今
そんな J1 開幕したてみたいな
だから今なくなるんだって、
うん、ああそう、
だ野球が多分今生き残ってるんだ、大谷さんが
まあそうね、
グローブを配ったからだよなこれグローブもらってんのになくさない、なくすわけにいかないよね野球部っていう
まあ小学校でねもらって ね
誰がだからサッカーボールも配りなさいよ、
サッカーボールまあサッカー普及した人たちがね、
意外とだからサッカーなくなるんだと思って、
まあ、確かにそんなんかそうね、
なんか根強い人気なイメージあるじゃんサッカーもさ、
まあ人気は人気ですけど ね、球技の中ではね、うんうんうん、
なのに違うんだって今なくなっちゃうんだって、野球、そう野球部は残るのに、
まあ、野球はなんかね世界一になったりとかしてますけど、うん、なんかサッカーはまあいいとこまでは行くんだけどみたいな感じで終わっちゃうとき
もありますね。で、何その何サッカーがどうしたの？
サッカー野球の話。
あ野球の話ですか。野球の話。言ってそういうこと言ってくれないんだもんな。
言ったじゃん最初。
最初野球って言ってくれないと。
野球の話をするんですけど。
スポーツは全部野球だと思ってるでしょ。
そんなことはない
です。ね。何どうしたの？
野球で、まあその野球でね、そのまあそれこそ大谷翔平選手の所属するチームの試合の、うん。とこであったり珍事なんですけど、うん、まあ、ちょっと やっぱ日本となんか違うんだなと思ったことがあったんでちょっと紹介したいんですけど、うん、まあ、外のスタジアムで試合してたんですけど、うん、急にバックネットっていう、まあ、キャッチャーの後ろのところに蜂がね大量に発生いたしまして、
お、はい、
で、まあ、その選手に、まあきまあね、蜂なんでやっぱり危害が及ぶんで、うんうん、まあ、開始が遅れたんですよ、
うん、
でまあ普通に駆除すればいいんですけど、うん、まあ、その駆除の業者が来るまでの間、うん、そのスタジアム内の音楽が蜂にかけてレッド・イット・ビーが流れたりとか、うん、なんかこうちょっと それをエンタメにしようみたいな感じがすごくて
ああそれ、ね、急遽その曲を用意したってこと、
急遽その曲を用意してレッド・イット・ビーを流して球場を和ませてて、
和んだの、まあ、本当にそれで
結構映像見ましたけど結構みんな、うん、おーみたいな感じの
意外と単純に笑っちゃうんだねみんなね
そうで、まあ、1時間ぐらい経ってそのやっと駆除の業者がやってきて、
うん、
で、まあ、防護服をまとって、駆除をしましたと、
うん、
でもうそれでもうみんなもうカメラ構えながらもうスタンディングオベーション。
ああ、まあまあね。
ありがとうみたいな。
あ、なんか見たな、それ。なんか映像見たな、その駆除してる姿。
すげえなと思って、その蜂の駆除でみんな、おぉみたいな感じで。
そういうことなんだ。
うん、そう、盛り上がってて。で、うん、まあ、駆除して終わりかと思ったら、うん、まあ、その開始の時間が遅れてたんで、まだ試合が始まってなくて。
うん、
その駆除した人が始球式までやっちゃうっていう。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。ええー、すごいな、やっぱ
り。で、間違えて蜂の巣投げちゃうっていう。
蜂の巣は投げてない
です。落ちがついたっていう話だ。
ちゃんと野球ボール投げてましたけど。
大丈夫だった。
そう。で、まあ、それでもうその試合は盛り上がってっていうので、うん、ただなんかそれだけじゃなくて、その続きもあるみたいで、
はい、
その蜂を駆除した人のカードが発売されるようになったらしくて。うんうんでランダムでその蜂駆除した人のサインが入った当たりカードも封入されるらしくて、
そう、それはどれぐらいその蜂の駆除をした人にお金がどれぐらい入るんだろうね
そこなんですよ ね、 ね、
多少入ってもらわないと困るよね、それはね。
そうそうそうそう、いやすごいなと思って、まあ多分日本だったら蜂が出ましたで駆除して、はい、終わります、ね、終わりです、すぐやります、うん、みたいな感じだと思うんですけど、うん、なんかみんなうわーみたいな感じで、
でもそれぐらい
観客も盛り上がって、
それぐらい遊び心欲しいよね。
そうそう、だからアメリカ野球はやっぱそういう、ね、遊び心というか、こう楽しむ余裕があるんだなとかって、
ね、なんか日本だとそういう余裕を今見せないよね、う
ん、
なんか誰かに怒られてしまうんじゃないかとかさ、誰々の許可がないととかっつって怯えてできないじゃん、はいはいはいはい、そういうのが全然、
うんうんうんうん、だから多分レッドイットビーとか流せないと思うんですよ、日本でやったとしても ね、うん、
ね、まあ、あれかな、
うん、
僕の給湯器からの流れを持ってきたわけだね、うん、
888
の話をする、
いい感じにちょっと8の話をしとこうかな、
ね、ということで、
はい、
今週は以上です。
はい、
それでは告知だよ。
はい、この番組そんなことないしょだ、皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない @0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信している番組もお聞きいただけます。ホームページの URL は sonnai.com、 sonnai.com です。X、旧 Twitter もやっております。こちらは sonnaip、sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。また、そんなことないしょでは、ラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないしょ、もしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
終わった？
終わりましたよ。
はい、じゃあ皆さんね、お便りを、うん、必ずしてくるのだ。
そうですね、お待ちしております。
分かったかな。
分かった。お待ちしております、よろしくお願いいたします。
と、はい、いうことで、
はい、
まあ、ちょっとまだね、先週調子悪かった僕ですから、
うん、
まだ病み上がりって言ってもいいぐらいじゃないですか、
うん、そう、病み上がりかは感じなかった
けど、病み上がりというかゴールデンウィーク上がりというか
ゴールデンウィーク上がりって何ですか。
分かんないどうだったですかね。気になる、こういう時気になるのよ。
あ、はいはいはい、
どうだったのか。お便りでさ、ちょっと一人でも二人でもさ、うん、面白かったよとかさ、
あ、はいはいはいはい、
なかなか良かったよとか、ね、竹内なんか死んじゃえばいいのになっていう、そういうお便りをもらえると嬉しい。
そういうお便りは嬉しくないでしょ。
嬉しくない。死んじゃえばいいのには嬉しくない。
死んじゃえばいいのに嬉しくない。蜂にかかっててよかったねみたいなね、お便りいただける。
ぜひね。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、いうことで、はい、なんか間ね、本当にそろそろ、うん、あのオフ会やりたいです、リスナーの皆さん。
ああ、そうですね、はい、うんうんうん、
で、漢字を募集します
そうですね、漢字になってくれると
漢字を募集してますオフ会の漢字をしてください。
来てくれる人を募集するわけではなく、
じゃあまず漢字を募集して漢字決まっ ってから、まあ、ある程度その幹事の人と相談しながら番組内で告知をしますんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、ね、はい、
僕らはだからもうこれね、うん、ずっとそんなことないでしょというこの番組の伝統でございまして、はいはい、オフ会の幹事はしたくない大変、
そうですね、大変そうだ、大変ですからね、
一参加者として参加してちゃんと会費払うよ、その代わりね、
それはもちろん
ちゃんと払うから
はい、はい、できる限り協力はするんですけど、
ね、協力はします、番組で紹介、ね、その募集するところかな、
うん、はい、募ったりとかね、
そう、うんうん、いろいろお手伝いできることがあればお手伝いはしますけど、はい、あくまでお手伝いですから、
うん、こうなんかいろいろ会場決めたりとか、そんなに
そういうのも会場決めたりとかも決める、だから相談は乗るよ、何がいい、
相談は乗ります、はい、
何がいいってこんなのがいいんじゃないかなとか、過去にはこういうこんな感じで伝えようとか、そういう相談は乗りますんで、
はい、もちろんその辺はやりますけど、
ね、あのあれですよ、だから幹事引き受けてくれたら僕らと3人で会話する機会が増えるっていうね、特典になるのかどうか分かりませんが
どうなんですかね、
まずはだ幹事を募集しますのでちょっとあの幹事してもいいよっていう方は、お便りに、うん、幹事をしたいと思っていますってコメント、はい、あのメッセージ書いておいてもらえる
幹事希望とか、そう
ただあのこちらからご連絡しますって、
ああそうですね、
あと幹事の特典はさ、はい、あれじゃん、要は行きたいお店自分で決められるとかさ、日付も自分の都合で決められるとかあるから、
はいはいはいはい、自分中心になります
よね、そうそうそうそう、いいと思いますよ、
はい、ぜひとも
できればやっていただける、本当に真夏のね暑くなっちゃう前にやりたいんで、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、お待ちしてます、さあ、ということで、終わりになります、
はい、
これで、
はい、
今週はこれで終わりになります
なんか随分丁寧に言いますね今週は
なんかあれかな、先週さ、うん、一応ほら、うん、おまけ配信まで聞いてもらったじゃん。
ああそうですね、
はいはい、おまけ配信に対するな感想が一個も来てないの、うん、なんかおまけ配信がすごい面白かったんで、
うん、
オーディオブック .jp でサブスク登録しちゃいましたとかっていう人一人もいなかったかい、う
ん、メールはちょっといただいてないです ね今回ね
よろしくお願いしますよ、
よろしく
お願いします、はい、ということでございまして、
はい、
今週もお聞きいただきましてありがとうございました、また来週もよろしくお願いいたします、ということでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました。